那須町議会だより、令和7年2月1日発行、ナンバー175、音訳はサークル泉です。表紙の説明、那須御藤幼稚園の園児たちが写っています。みんな一緒に仲良く運動遊び、体を動かす大切さを学んでいました。録音図書判例、レベルは2です。レベル1は目次にある項目。レベル2は中項目。小項目及び図表などはグループで区切りました。ページ付けは原本に従っています。録音図書判例終わり。目次、中学生議会、高校生議会2ページ、政策提言書を提出4ページ、審議議案と賛否状況6ページ、委員会代表質問、一般質問8ページ、委員会活動14ページ、追跡レポート18ページ、議員見聞録20ページ、全20ページです。目次終わり。2ページ3ページ、中学生議会、高校生議会を開催しました。10月4日に、町立中学校の3年生が、プレゼンテーション方式で、中学生が考える魅力ある那須町を町議会に提案しました。プレゼンテーションのテーマ、学校名、生徒名の順に読み上げます。未来の那須町、便利で未来的な町、那須中央中学校、菅野大河さん、今川義弘さん、魅力的な街にする私たちができること。那須中学校、臼井小春さん、平山夏美さん、秋元幸香さん。新しい発想で那須町を観光日本一に。那須中央中学校、菊池桃奈さん、菊池龍之介さん。那須町のイベントを活性化させるために、那須中学校平山圭さん、小坂優斗さん、後藤陸さん。活気あふれる那須町、人生100年生きゆくために、那須中央中学校高根沢凛之介さん、高根沢葵さん。傍聴者からいただいた感想を一部紹介します。原文のまま。なお、傍聴者とは、役場内傍聴席での傍聴者、および学校内でオンライン傍聴した中学生のことです。プレゼンターに一言。那須町の課題について考え、対策までしっかりと考えられていてすごかったです。堂々と発表している姿に頼もしさを感じました。準備は大変だったでしょうが、傍聴する私たちも提案に真剣に向き合うことができました。この機会を今後の学校生活に生かしてほしいと思います。お疲れ様でした。中学生議会全般についての意見。中学生にとって、このような機会があることが素晴らしいと思います。地元の活性化について、中学生の柔軟な意見を聞くことができ、楽しかったです。また、生徒にとっても自信につながる活動だと思います。皆さんの大きな集合写真が載っています。以上です。12月19日木曜に、県立 那須高等学校の生徒がプレゼンテーション方式で那須高校の教育活動を通して見えた地域の課題を町議会に提案しました。プレゼンテーションのテーマ、学年、生徒名の順に読み上げます。那須町人物図鑑を通して見えた那須町の課題、3年、佐藤俊大さん、室井康太さん。地域ボランティアを通して見えた那須町の課題、3年、橋本環奈さん、須藤瑞希さん。小規模校サミットを通して見えた那須町の課題、3年、大竹ルネさん、石田芳乃さん。文化祭を通して見えた那須町の課題、1年、佐藤泉さん、鈴木理音さん。リゾート観光課での地域実習を通して見えた那須町の課題、3年、佐藤愛さん、立野里奈さん。傍聴者からいただいた感想を一部紹介します。原文のまま。なお、傍聴者とは、役場内傍聴席での傍聴者のことです。今回傍聴されて気づいた点がございましたら、ご記入ください。那須高校の課題は、那須町の課題だとの発言にとても納得ができました。一つの高校の存続問題だけではなく、那須町の未来も大きく関係する課題であると認識しました。プレゼンターに一言。今回の傍聴を通して改めて那須町の課題を再認識させてもらいました。高校を卒業しても何らかの形で那須町との関わりを持ち続けてもらえると嬉しいです。高校生議会全般についての意見、ぜひとも継続して開催してください。皆さんの大きな集合写真が載っています。以上です。4ページ、5ページ、令和6年度政策提言書を町へ提出。持続可能な町づくりのため、町政の様々な課題の解決に向けた政策を立案し、政策提言書として町へ提出しました。議長副議長が町長に提言書を渡している写真が載っています。政策提言書の詳細はこちらからと QR コードも載っています。令和6年度政策提言書の内容。町有財産の有効活用について。課題。町民の意見を参考にしてスピード感を持った町有財産の有効活用、開発に取り組めていない。提言。一つ。町民の声を聞き、酪農振興に寄与してきた共同利用模範牧場の土地利用計画を進めること。一つ、地元住民の声を参考に、旧立正厚生会の土地建物の利用計画を進めること。牧場と黒田原町中広場の写真が載っています。自主防災組織の設立について。課題。町は自主防災組織の設立を呼びかけてはいるが、設立率は低い。提言。町民の理解促進を図るとともに、全自治会で設立できるよう取り組むこと。地域の活性化について。IT 企業誘致の促進。課題。人口減少や高齢化による働き手不足と 若者が求める職種がない。提言。IT 企業は、空き物件でも誘致可能なため、空き家整備を推進するとともに、県と連携し IT 企業誘致に取り組むこと。特殊詐欺の防止について。課題。特殊詐欺による財産の損失や詐欺に加担してしまう若者が増えている。提言。啓蒙により関与しない意識の向上と、特殊詐欺対策電話機購入、補助金制度などの防止策を拡充すること。観光振興について、課題、道の駅の役割として、地元産品のブランド力向上と安定供給、情報発信が必要。提言、一つ、リアルタイムで街の魅力を伝え、年間を通じて訪問者数の確保に努めること。一つ、町内道の駅と地元生産者が連携し、年間を通じ安定的な地元生産品の供給によるリピーター増を図ること。令和6年7月にオープンした那須ロイヤル高原マルシェの写真が載っています。奨学金について、課題、給付型奨学金の給付期間が寄付財源のみで終了するため、進学を目指す学生への継続的な支援ができない。提言、財源確保に努め制度を延伸すること、また給付人数を増やすことも検討すること。不登校について、課題、様々な要因により不登校となる児童生徒が多くいるため、不登校を未然に防ぐ必要がある。提言、不登校傾向の児童生徒が相談しやすい体制を作るため、スクールソーシャルワーカーや作業療法士の増員を求める。脱酸素社会に向けた取り組みについて。課題、二酸化炭素排出量削減を加速させるため、町民への再生可能エネルギー支援に取り組む必要がある。提言、新築家屋だけではなく、既存住宅等にも太陽光発電設備設置の負担軽減となる助成金制度を創設すること。以上です。6ページ、7ページ、審議議案と賛否状況。11月29日から12月11日、第6回定例会。上提された全議案は、全員賛成で可決、承認されました。議案番号と上提議案、概要について読み上げます。議案第1号。令和6年度那須町一般会計補正予算第4号の専決処分について、総額160億3080万、補正額1690万円増額。10月9日付で衆議院が解散し、10月27日に衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が執行されることとなったため、これらに要する経費。議案第2号、令和6年度那須町一般会計補正予算第5号の専決処分について、総額160億5180万円、補正額2100万円増額。8月24日、25日の降雨により被災した農地及び農業用施設の復旧を図るため、これらに要する経費。議案第3号、 那須町夢未来応援給付金の給付に関する条例の制定について、寄付金を活用し、大学等に進学する本町の子どもたちへの給付を行うため、本条例を制定。年額100万円を大学等の正規の就学年限の周期まで支援するもので、寄付金の範囲内で実施。議員案第1号。那須町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について。地方自治法の一部を改正する法律により、那須町議会議員個人として町に対して年間300万円までの請負が可能になったため、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、那須町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定。議案第4号。農地及び農業用施設の災害応急工事計画について、令和6年8月24日から25日に発生した豪雨災害にかかる農地及び農業用施設災害復旧工事に関する応急工事計画。議案第5号。町道路線の認定について、大深堀西線が主要地方道那須西郷線の改良工事により、路線が変更されたことに伴い、旧路線について移管を受ける予定であるため、町道路線として認定する。議案第6号。町道路線の変更について、小島・漆塚線は、小島橋左岸側から小島交差点間において土地改良及び県道整備が行われ、認定時と現況が大きく異なっていることから起点を変更する。なお、終点は県道の名称が変更となったことから変更する。議案第7号。令和6年度那須町一般会計補正予算第6号について、総額164億4050万円、補正額3億8870万円増額。主な内容。一つ、障害者福祉費1億2722万円。一つ、健やか子ども基金積立金8277万円。議案第8号。令和6年度那須町国民健康保険特別会計補正予算第2号について。総額35億8430万円。補正額4470万円増額。主な内容。国民健康保険財政調整基金積立金3637万円。議案第9号。令和6年度那須町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、総額4億9780万円、補正額50万円増額、疾病予防費50万円。議案第10号。令和6年度那須町介護保険特別会計補正予算第2号について、総額32億320万円、 補正額1億4810万円増額。主な内容。一つ、国、県、支出金、可燃度分返還金、7880万円。一つ、保険、給付費、5490万円。議案第11号。令和6年度那須町水道事業会計補正予算第1号の専決処分について、資本的支出7億4746万円、補正額2億円増額。議案第12号、工事請負契約の変更について、東町西山線、括弧三井橋、括弧閉じ、橋梁補修工事にかかる工事請負契約の変更。以上です。陳情審査結果、受理年月日、令和6年11月14日、件名、保管期限が定まっていない汚染土壌の埋め立てに関する陳情書。陳情者氏名、汚染土集約を考える会代表石郷岡万一郎。結果、不採択。概要、集約地がどこであるかにかかわらず、設計、施工について、次の事項を実施されるよう要望する。1、除去土壌からの放射性物質の漏出を防ぐため、保管施設は鉄筋コンクリート構造とし、防水処理を行い、屋根を設置すること。2、雨水等により発生した汚染水は、モニタリング装置を設置し、常時計測するとともに、汚染水は放射能を除去後放流する設備とすること、また、その計測データは公表すること。3、工事発注仕様書の詳細について公表すること。討論、不採択とする意見。国のガイドラインにのっとって進める上で、ガイドラインに記載されている設備以外は国の補助金が出ず、すべて町の持ち出しになる。安全性を考慮した国のガイドラインにのっとって進めることに問題はない。この陳情では、どの発注仕様書を指しているのか判断が難しい。また、詳細に発注書を公開すると、競争入札前に公開することになり、単価等の金額情報も含まれることから、競争入札にも影響する可能性がある。採択とする意見。陳情者が町に対して再三にわたり全町民を対象とした説明会を開き、町民の意見を聞き、町民が安心できる場所と方法で実施してほしいと要望してきたが、聞き入れてもらえなかったと訴えている。町は国の方針で工事するから安心だと言うが、説明を受けないで安全だと信じなさいと言っているようなもの。工事計画決定や入札が終わってから公開してはどうかなどの意見が出たが、終わってからでは意味がない。賛否状況、陳情件名、保管期限が定まっていない汚染土壌の埋め立てに関する陳情書。増山議員、反対。小山田議員、反対。三浦議員、反対。平山議員、反対。斉藤議員、反対。田村議員、反対。関議員、反対。 反対、木村議員反対、井上議員反対、臼井議員反対、池澤議員反対、小野議員賛成。室井議員は議長のため加わっていません。以上です。ここまではハフカでした。
8ページ、委員会代表質問。総務産業常任委員長、斉藤憲人議員。町道整備について、質問、整備の優先順位は？町、費用対効果などを総合的に評価。質問、町道整備の優先順位はどのように決めているのか？答弁、建設課長。危険性など、緊急性のある場合や、生活道路としての利便性、また、費用対効果や計画との連携など、総合的に評価し、順位を決定している。質問、今の予算で必要とされる道路整備が推進できるのか？答弁、建設課長。総延長 604km の町道等を管理しており、効率的、合理的な整備に取り組んでいる。交付金等を活用し、財源確保に努めたい。質問、仮称、中川橋開通後に、宿内工業団地や国道4号に通じる新たな道路整備に取り組む考えは？答弁、建設課長。生活、産業拠点と交通ネットワークを形成し、土地利用促進などを図るため、調査・研究を進めていく。開通が待たれる仮称中川橋の工事の様子の写真が掲載されています。那須高原友愛の森再整備について、質問、ナストランのコンセプトは、町、ナスの食を発信できるレストラン。質問、ナストランのコンセプトは、答弁、町長、ナスの四季、風情を感じながら、ナスでしか食べることのできない新鮮な野菜やナス和牛など、ナスの食を発信できるレストラン。質問、直売所の野菜の品切れ改善は？答弁、農林振興課長。生産者は増加しているが、品切れが発生している。さらなる生産者の増加が必要であり、産直部会へ加入しやすい仕組みづくりなど、業務委託先のナス未来株式会社とともに考えていく。質問、再整備後の道の駅那須高原友愛の森管理体制について指定管理方式に変更する考えは？答弁、観光商工課長。指定管理者制度の活用も選択肢の一つとして検討したい。現在建設中のナストランの工事の様子の写真が掲載されています。他に幹線道路周辺の開発についての質問もしています。配信動画が見られますとして QR コードが掲載されています。ナストランのメニュー開発に期待として、斉藤憲人議員の顔写真が掲載されています。以上です。9ページ、民政文教常任委員長、田村波之議員。地域医療について、質問、オンライン移動診療者導入の考えは？町、現時点では検討していない。質問、移動が困難な地域への課題解決策として、高齢者診察にオンライン移動診察者導入の考えは？答弁、保健福祉課長。町として対応は検討していないが、今後有効な対策について、医師会等の指導・助言をいただきながら、調査・研究をしていきたい。質問、オンライン診療活用のため、マイナンバーカード普及の取り組みは？答弁、住民生活課長。普及の取り組みとしては、職員が手続きに必要な写真撮影、電子証明書更新手続きなどの支援を行っている。質問、マイナ保険証の普及によるメリットは？答弁、 住民生活課長。厚生労働省からは、医療費の節約、より良い医療の提供、高額医療の限度額を超えた場合の支払いを手続きなしに免除できるという点が示されている。不登校について、質問、学びの多様化学校創設の考えは？町、近年の少子化を考え創設は困難。質問、教育相談室への児童生徒の送迎は基本的には家族。ただ、様々な状況を鑑みて、送迎体制づくりは必要であるが、町の考えは？答弁、学校教育課長。児童生徒の体調や精神状態、家庭の事情により、保護者の送迎が難しい状況も認識している。有料のファミリーサポート事業を一つの移動手段として利用を検討していただきたい。質問、不登校児童生徒の学びの場をさらに多様化する必要があると思うが、町の考えは？答弁、学校教育課長。思考的ではあるが、メタバース教育相談室を開始している。メタバース教育相談室とは、インターネット上の仮想空間、メタバースを活用して開設される教育相談室。多様化する学びの場の一つとして実証していく。質問、可能性を開く教育の場として、学びの多様化学校創設の考えは？学びの多様化学校とは、文部科学大臣が指定する不登校児童生徒を対象とする特別な教育課程を編成して教育を実施する学校。答弁、教育長。有効な支援対策の一つであるが、近年の少子化を考えると創設は困難。民間施設と連携しながら学びの多様化への対応を検討。教育相談室、木漏れ日の様子の写真が掲載されています。他に、高齢者福祉についての質問もしています。動画配信が見られますとして、QR コードが掲載されています。児童・生徒一人一人に光を当てた多様な学びの場が必要として、田村並幸議員の顔写真が掲載されています。以上です。10ページ、一般質問。小野陽子議員。学校給食の無償化について。質問、無償化の実現は？町、無償化は難しい。質問、町予算から見た給食費保護者負担軽減率は？答弁、学校教育課長。給食費の町負担額は約1500万円。保護者負担軽減は、小学生1人当たり年額1万2000円で、軽減率約 21%。中学生も年額1万2000円で、軽減率約 19% である。質問、国の交付金を利用するなどして、全県に先駆けて町として無償化を実現する考えは？答弁、学校教育課長。物価高騰対策支援として保護者負担の現状維持に努めているが、交付金を活用する予定はなく、現状では無償化実施は難しい。質問、給食食材費が値上がりしている。保護者負担に転嫁しないように県へ働きかける考えは？答弁、学校教育課長。去年度に続き給食費の増加分は町が負担している。これらの取り組みを今後も継続したい。国、県の動向は注視していきたい。給食調理室で給食が作られている様子の写真が掲載されています。防災について、質問、避難所の発電機を増やす考えは？町、今後増設していく予定。質問、災害対策として能登半島地震、豪雨災害を教訓とすべき課題は？答弁、町長。災害対応に関する人手不足、道路の損壊等による緊急車両の到着の遅延、 その後の停電、断水の長期化が挙げられる。そのため、これらの課題について関係自治体及び民間事業者等を含め50団体と防災協定を締結し、早期対応に備えている。質問、停電時に避難所で電源の確保をするために、今後発電機や蓄電機器を増やす考えは？答弁、総務課長、現在発電機を17機、蓄電機器は13機保有しており、今後も増設していく予定。質問、災害時のトイレ対策は？答弁、総務課長、指定避難所にはすべてトイレが整備されているが、多くの方の避難が予想されるため、簡易トイレ等を今後も追加整備していく予定。町が所有する発電機と蓄電機器の写真が掲載されています。他に地域公共交通についての質問もしています。動画配信が見られますとして QR コードが掲載されています。子育て支援前進の突破口は給食費無償化として小野陽子議員の顔写真が掲載されています。以上です。11ページ、平山照孝議員。ツキノワグマの対策について。質問、予防捕獲について町の見解は？町、個体群減少を鑑み慎重に判断する。質問、予防捕獲について町の見解は？答弁、農林振興課長、地域個体群の減少につながる可能性があるため、慎重に判断する必要があると考えている。質問、鳥獣被害防止計画では、被害が発生した時のみ捕獲を実施するとされているが、被害とはどのような被害を言うのか。答弁、農林振興課長、人的被害、農作物や畜産物への食害だけでなく、生活圏に出てきてしまった場合も被害という位置づけになる。質問、被害が発生した時の対応は？答弁、農林振興課長、現在調査の上、猟友会と警察によるパトロール、注意喚起の看板設置、広報者による地域への周知、地域住民一軒一軒へ注意喚起、誘発防止のチラシ配布、移動経路と思われる箇所へ箱罠の設置など実施している。鳥獣被害を受け、荒らされた農作物の写真が掲載されています。温暖化防止実行計画の進捗について、質問、木質バイオマス発電実証事業の進捗は？町、事業開始は来年度を想定。質問、国の自治体排出量カルテを確認すると、産業部門の削減率が他の分野と比較すると低いが、今後の対策は？自治体排出量カルテとは、都道府県、市区町村の部門別 CO2 排出量の現況、推計などの時系列データを分かりやすく可視化した資料。答弁、環境課長、エネルギー消費を抑えるための設備導入などが挙げられるが、資金調達が伴うため、対策が進みにくいと言われている。国や県、多市町の取り組みを参考に調査・研究していく。質問、木質バイオマス発電実証事業の進捗は？答弁、環境課長、現在、技術基準適合検査中、事業開始は来年度を想定している。質問、公共施設の自立型分散エネルギー設備等導入事業の進捗は？答弁、環境課長、町が直接導入する自己所有型以外にも、リースなど第三者所有型による導入手法もある。メリット、デメリットを比較検討し、導入に向け調査の方を進めていく。未来に残したいとして、那須町の広大な自然の写真が掲載されています。 動画配信が見られますとして QR コードが掲載されています。熊だけでなく、ハクビシンなどの被害にも注視として、平山照孝議員の顔写真が掲載されています。以上です。12ページ、木村修一議員。空き店舗の利活用促進について。質問、空き店舗対策の取り組み状況は？町、空き店舗バンクの運用を開始。質問、店主の高齢化が進み、事業継承も進まないことで、空き店舗は今後も増加していくことが懸念される。空き店舗対策の取り組み状況は？答弁、観光商工課長。令和6年4月に空き店舗バンク設置要項を制定し運用を開始した。空き店舗等所有者の情報を収集し、バンクへの登録を進めている。質問。現在、空き店舗バンク登録件数は4件。効果的な周知の方法など、登録件数を増やすための取り組みは？答弁、観光商工課長。空き店舗活用や創業支援事業を担当する地域おこし協力隊を採用し、情報収集や登録の周知を行っている。質問、町の融資制度は、運転資金と設備資金を対象としているが、新たに創業支援金を追加する考えは？答弁、観光商工課長。那須町中小企業振興資金融資制度への創業支援金の導入に向けて、商工会や金融機関等と検討を進めたい。シャッターが閉じたままの空き店舗の写真が掲載されています。中央運動公園の新たな整備について。質問。広域連携で使える競技場の整備は？町。公共施設の総合利用も検討。質問。中央運動公園の南側の砂利駐車場は水たまりができるほど傷んでいるが、舗装を含めた整備は？答弁、教育長。全面的に舗装を整備する考えはないが、水たまりの箇所に砂利を敷くなど、定期的な補修整備は行っていく。質問、競い合うことよりも楽しむことを重視し、幅広い年齢層のスポーツライフを豊かにするニュースポーツを楽しめる環境整備の考えは？答弁、企画政策課長。現時点では整備をする考えはないが、今後の各競技需要を見極めながら検討していく。質問、自治体で大きな球技場や総合体育館等を建設し、維持管理していくことは容易ではない。広域連携で使える競技場を目指す考えは？答弁、教育長。那須地域定住自立圏では、各市町が保有する公共施設の総合利用についても検討している。那須地域定住自立圏とは、那須塩原市、大田原市、中川町、那須町の4市町で構成される中心市と近隣市町村が連携協力し、地域内での生活機能を確保し、定住人口の増加を図るもの。中央運動公園で水たまりの多い南側駐車場の写真が掲載されています。他に農業支援策についての質問もしています。動画配信が見られますとして QR コードが掲載されています。空き店舗をお持ちの方はバンクへの登録をとして木村修一議員の顔写真が掲載されています。以上です。13ページ、令和6年第6回定例会、傍聴者一般アンケート集計結果。定例会アンケートにご協力いただきありがとうございました。皆様のご意見を議会活動に反映するよう努めます。アンケート結果はホームページにも掲載しております。開催日、11月29日、傍聴者0、回答者0、回収率0、 開催日12月2日、傍聴者13人、回答者11人、回収率 84.62%。開催日12月11日、傍聴者4人、回答者2人、回収率 50%。合計、傍聴者17人、回答者13人、回収率 76.47%。議会を傍聴されて気づいた点、ご意見をいただきました。とても厳粛な雰囲気で行われていた感じです。今回は質問通告に対する応答だったので、今後討論の場を傍聴してみたい。回答、一般質問の場面だけでなく、様々な会議が公開となっていますので、議員の活動を知る上でもぜひご覧いただきたく思います。町の回答がちぐはぐ、的外れなものが多い。具体的かつ質問に的確な回答をお願いします。これは議員各位というより町側の姿勢の問題かもしれませんが。回答、議員側の質問にも課題があるかと考えています。具体的かつ明確な回答を引き出せる質問を心がけていきます。調査研究と町からの回答へのフォローの考えは、定期的公開する仕組みなど必要ではないでしょうか。スピード感という発言もありましたが、いつまでにやるのかなど、行政の監視機能として充実させていただきたい。回答、一般質問に対する答弁の内容がどのように実行されているのか、質問をしただけで終わらず、事後の追跡の質問などに努めていきます。何々考えは？何々どう見るかなど資料質問になっているが、こうあるべきだが町としてはなど、町民代表としての考えと町側の考えを出し合って議論方向性を見せてほしい。質問で何を求めているのか、回答を引き出したいのか不明なものがある。回答、質問における課題や意義を明確にし、執行部との討論が十分なものになるよう改善してまいります。町民が陳情している問題について、もっと各議員は勉強が必要、特に町民の生活、健康等に必要な知識が欠けている。回答、陳情の審査については、各議員が調査研究の上会議に臨んでいます。議会または議員についてご意見をいただきました。質疑応答の結果についてどのように反映されているのか、提案に対し具体的にノー、イエスなど分かりやすく周知してもらいたい。回答、行政に対する議会の働きかけがどのように実行されていくのか、なぜ実行されないのか注視していくとともに、議会活動の検証を行ってまいります。議員発言の分かりやすく幅広く告知はいつも町からの情報発信課題となるものだと思います。行政全体に関わる体制として具体的かつスピード感を持って構築をお願いします。回答、議会としましても町の情報発信について町広報や町ホームページなどで広く告知できるよう提案していきます。ゆっくり大きな声で喋ってほしい。聞き取りにくい。回答、全議員に周知し改善していきます。意見は原文のまま掲載しております。他のご意見等はこちらからとして QR コードが掲載されています。以上です。ここまでは大平でした。
14ページ。総務産業常任委員会の活動報告。9月25日、所管事務調査1。建設課ヒアリング。1つ、調道整備について、道路脇の枝の伐採や看板設置状況。 一つ、町道清掃の町民負担軽減について。一つ、河川工事の状況。所管、町道整備は地域住民の利便性、防災強化、観光振興といった多岐にわたる分野と関わる。整備計画立案をすることにより、町民からの多様なニーズに応え、改善を進めることが求められている。9月26日、所管事務調査2、観光商工課ヒアリング。一つ、道の駅、那須高原友愛の森直売所の運営と、直売品の販売状況。一つ、ナストランのメニュー開発について。所管、道の駅、那須高原友愛の森の運営や販売の状況が地域活性に大きな影響を及ぼす。ナストランのメニュー開発を含め、直売所の販売戦略の見直しと改善が求められている。地元の野菜を使ったメニュー、料理の写真が掲載されています。以上です。民政文教常任委員会の活動報告。10月18日、所管事務調査、那須町教育委員会。学校部活動地域移行推進について。部活動地域移行に向けた取り組み。部活動地域移行にかかる考え方。部活動の状況。部活動地域移行に向けた方向性などについて説明を受けた後、意見交換を行った。所管、部活動の地域移行には、指導者の確保や受け皿の整備、運営に要する継続的な予算の確保など、様々な問題がある。地域移行後も、子どもたちがスポーツや文化芸術活動に親しむ機会を確保するためには、これらの課題解決が必要である。また、保護者などが抱える地域移行に対する不安や疑問を解消するために、丁寧な説明や情報提供を行う必要があると感じた。部活動で汗を流す生徒、テニスをする子どもたちの写真が掲載されています。以上です。15ページ、議会運営委員会行政視察報告。10月10日、11日、行政視察、宮城県柴田町、蔵王町。柴田町、調査内容、政策提言、議員間討議について。所管、柴田町議会では、議員間討議で、ワールドカフェ方式を採用している。実際に体験し、各議員の理解を深める手段として有効であると感じた。今後、当議会でもワールドカフェの導入について検討していきたい。ワールドカフェとは、少人数のグループで自由に自分の意見を出し合えるワークショップの手法。ワールドカフェを体験。8名の議員がテーブルを囲み、意見交換する写真が掲載されています。蔵王町、調査内容、議会報告会について。所管、蔵王町議会では、予算、決算に合わせた5月と11月に議会報告会を開催している。当議会でも報告会の開催時期について検討してはどうかと感じた。また、女性模擬議会を開催したことで、初の女性議員が誕生した。 政治への関心を高め、参画を促すような活動についても検討の余地があると感じた。以上です。行政視察等を受け入れました。10月3日、栃木県益子町議会、消滅可能性自治体からの脱却について、10月8日、新潟県見附市議会、議会運営委員会、議会運営全般について、10月15日、山形県尾花沢市議会、議会だより編集委員会、議会だよりの編集等について、10月16日、群馬県下仁田町議会、社会経済常任委員会、生活支援体制整備事業の概要について、10月17日、栃木県野木町議会、文教民政常任委員会、那須町コミュニティスクールの概要について、10月17日、静岡県下田市議会、観光について、11月8日、山梨県昭和町議会、総務教育常任委員会、議会改革について、11月11日、福島県田村市議会、広報委員会、議会広報誌について、以上です。16ページ、令和6年議員研修、那須町議会、ペーパーレス会議システム操作研修、10月24日、全員、協議会室、役場で使用するペーパーレス会議システムの入れ替えに伴い、導入業者である株式会社栃木振興、吉星コムテック株式会社から操作方法等を学んだ。宿泊税について、10月24日、全員、協議会室、町執行部の職員を講師とし、宿泊税の基礎知識や他自治体の導入事例について学んだ。那須町の観光振興施策 DMO の事業内容について、11月22日、全員、協議会室。那須町観光協会会長、阿久津千秋氏、観光商工課長を講師とし、観光振興施策の現状、DMO の取り組みについて学んだ。以上です。市町村議会議長会勉強会、令和6年能登半島地震に伴う議会の対応。11月12日、那須地区広域行政事務組合研修センター。講師、石川県珠洲市議会議長、番城正則氏。内容、一つ、能登半島地震の被害状況。一つ、復旧復興と避難者の現状。一つ、今後の復興と議会の対応など。所管、災害時における議会の役割、地域住民の日頃からの関係性の構築や、自主防災組織の重要性をリアルに聞くことで何をすべきかが明確になったように思う。また、参加議員の意見交換も行い、 近隣自治体の防災における取り組みの現状も共有することができた。以上です。栃木県町村議会議員研修会、議員のなり手不足と議会改革。11月19日、栃木県総合文化センター小ホール。講師、東北大学大学院情報科学研究科准教授、河村和則氏。内容、一つ、地方議員に対する誤解。一つ、立候補の障壁とは。一つ、議会改革の重要性など。所管、自治体の事例などを参考に分かりやすく説明されていた。議会や議員に対する先入観や認識を払拭するには、広報等の情報発信が必要であり、社会の変化に対応し、改革を進めていくことが必要だと再認識した。以上です。17ページ、町民の声。荒川かすみさん、大平。2011年、私は自給自足的な暮らしがしたいという思いで、那須の実家に東京から U ターンしてきました。代々農業をしてきたご先祖様たちは、口に入るものは何でも育て、手作りしてきました。都会では素材はすべて買わないといけませんが、ここでは草木化や農産物等を、土から生み出すことができます。最近はドライフラワーでリースなども作っていますが、苗木を植え、育て、採取し、乾燥させ、リースなどに仕立て、販売し、お客様がお部屋に飾り、また長い時間楽しんでもらえると思うと、時間はかかりますが、その分豊かな気持ちになり、喜びがあります。人が自然から生み出す創造的な手仕事とその喜びは、時代を超えて続いていくのではと感じています。以上です。3月の定例会の予定、2月27日木曜日から3月17日月曜日。カレンダーになっているので読み上げます。2月25日、火曜日、臨時議会。2月27日、木曜日、定例会開会。2月28日、金曜日、総括質疑。3月4日、火曜日、一般質問第1日。3月5日水曜日、一般質問第2日。3月6日木曜日、常任委員会。3月7日金曜日、常任委員会。3月11日火曜日、予算審査特別委員会。3月12日水曜日、予算審査特別委員会。3月13日木曜日、常任委員会。3月17日月曜日、定例会最終日。カレンダー終わり。議員全員協議会帳簿のご案内。2月から4月。2月19日水曜日。3月26日水曜日。 4月24日木曜日。時間9時から。なお、開催日時は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。議会のスケジュールは町ホームページ、那須町議会カレンダーから確認できます。QR コードが掲載されています。12月本会議をインターネットで動画配信しています。QR コードが掲載されています。議会だよりについてのご案内。スマートフォンやタブレット端末から、那須町議会だよりを読むことができます。栃木 e-books、町色、それぞれ QR コードが掲載されています。音訳版、今号は3月中旬頃掲載予定。QR コードが掲載されています。議会聴望の手話通訳について、聴望希望の日の7日前までに電話、もしくは下記の二次元コードから申し込みください。電話 0287-72-6926 番。直前の申し込みやその他の状況により希望に添えない場合があります。以上です。18ページ。新企画、ザ・追跡レポート。町に政策提言や予算要望した結果、町がどう対応したのかを追跡する、ザ・追跡レポート。令和5年度政策提言から、地球温暖化防止についてを追跡。課題。ゼロカーボンシティ実現のためには、町が率先して取り組む必要があるが、照明の LED 化や電気自動車の導入など、十分な取り組みがされていない。町への提言。エスコ事業などを活用し、公共施設の省エネ化、LED 照明を段階的に行うこと。エスコ事業とは、省エネルギー回収にかかるすべての経費を、光熱水費の削減分で賄う事業。町からの回答。町有施設の省エネルギー化、町有施設の LED 化については、一部の施設については完了しております。今後、未実施の施設や学校教育施設について順次取り組む予定ですが、財政負担が大きいことから、現在国の補助事業やエスコ事業などの活用、より効果的な実施方法等について調査・研究をしているところです。今後は具体的な手法が決定次第、段階的に取り組んでまいります。追跡。学校施設の照明を LED に。提言を受け、那須町学校施設 LED 照明器具賃貸借事業を実施。この事業はプロポーザル方式により事業者を決定するが、令和6年11月26日から公募が開始され、令和7年1月下旬には、優先交渉権者との協議が実施された。町立小中学校で順次工事が始まるとして、校舎の写真が掲載されています。以上です。19ページ、議会広報モニター会議。令和6年10月29日。議会広報モニター5名の方に参加いただき、意見交換会を開催しました。 様々な意見やアイデアをいただき、ありがとうございました。今後の編集に生かしていきたいと思います。意見等の一部を紹介します。モニターとしての議会だよりへの関わり方について、現在の作業のボリュームや会議頻度はちょうどいい。編集作業などにも参加してみたいが、回数が多いと参加できない。アンケート提出を忘れないよう、リマインドの連絡があると助かる。情報共有をしやすい仕組みがあれば、モニターからも取材先の情報提供などができるのでは。新企画について。子ども向けのページ。実際に子どもたちに議会を体験してもらい、様子をレポートする記事なら、親子で読んでくれるのでは。写真が多いといいと思う。追跡レポート。経過を行うことは大事だし、知りたい。迷子ではなくても載せてほしい。その他、議員とモニターが一緒に作るページがあれば、モニター同士も交流できて、議会だよりをもっと身近に感じれると思う。議会だよりを知ってもらうイベントの開催や、イベントへの出展をしたらどうか。この他にもたくさんのアイデアが出て、楽しく有意義な時間となりました。議会広報モニター5名と関係者の集合写真が掲載されています。以上です。20ページ。街の気になるところを調査。議員見聞録。レポート第15弾。子供第3の居場所、アップルパークの巻。今回は旧大道保育園を活用し、11月9日に開所した子供第3の居場所、アップルパークをレポート。学童保育だけではなく、子供のもう一つの居場所として、生活面や学習面など、様々な面から子供たちの安心や楽しさを生み出す工夫が詰まっている。メインルームのほか、面談室や多目的室、シャワー室、厨房なども備えており、様々な体験に対応できる設備が整っている。旧大道保育園の建物を生かして、リノベーションされた室内は、壁や棚など、ところどころに面影が残っている。母親相談窓口を設け、子供だけではなく、保護者のサポートも行っていく予定。6枚の写真が掲載されています。外観の写真。明るい雰囲気で過ごしやすいメインルームの写真。多目的室の写真。自主学習をしたり、宿泊時は布団を敷いてお泊まり部屋として利用。扉や棚はペンキを塗り、再利用。入り口の写真。絨毯が敷かれた図書室の写真。絵本やぬいぐるみを置き、小さな子供でも過ごしやすい工夫がされている。図書室窓際の写真。ソファーがあり、保護者が見守るスペースとなっている。写真は以上です。アップルパーク、場所、多角光、6092番地、3、旧大道保育園。電話、0287-73-5483 番。運営、一般社団法人、アップルベース。一般社団法人、 アップルベース代表磯夏留氏のコメント。すべての子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所となるように、行政や地域と連携しながらより良い形を目指していきたいです。見聞後期。保育園として使われていた施設が形を変えて、また子どもたちのための場所として生まれ変わった。社会や地域の課題をしっかり捉え、子どもや保護者に寄り添った施設が作られたことで、那須町の子育ての新たな可能性を感じた。少子化が進む本町において、子どもたちのための授業はどうあるべきかを再確認させられた。学校や保護者だけではなく、地域が子どもを守り育てるために密な連携を取ることが大切。議会としてもできることを進めていきたい。以上です。編集後期。今号は現委員会メンバーで作る最後の議員だよりです。編集作業を終えた帰り道、少し感慨深い気持ちになりました。どうしたらもっと読んでもらえるか試行錯誤の日々でしたが、あの企画面白かったよ、いつも読んでるよなどのお声が励みでした。今後ももっと読みたくなる議会だよりを目指していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。増山。以上です。最後に議員の寄付行為の禁止についてとありますので読み上げます。公職選挙法の規定により、議員が金品などのものを送る寄付、地域への催し物への寄付や差し入れをすることは禁止されています。また議員に対し寄付を出すよう勧誘する、また要求することも禁止されています。皆様のご理解をお願いいたします。以上です。ここまでは鈴木でした。以上で那須町議会だより、令和7年2月1日発行ナンバー175を終わります。発行人、那須町議会議長、室井隆夫。編集、那須町議会広報特別委員会。郵便番号 329-3292。栃木県那須郡那須町、大和座、寺子平、3番地、13。電話、0287-726926番。